どうぞペテロ第一の手紙5章8節のところをお開きいただきたいと思います。神様が望まれるような教会、喜んでくださるような教会を私たちは目指していこうと、そのためにペテロがどうすればいいのかをこれまで教えてくれてきたわけであります。まず長老に対して彼は羊を牧しなさいと言いました。神様の羊であるから、大切な羊だから、そのように扱い、養い、世話をし、導き、保護していくようにって。若い人たちに対してはそれ以外の者たちがそうであるように長老たちに、霊的なリーダーに従っていくようにということを彼は進めたわけです。そして三つ目に、彼は全ての人々に対して兄弟姉妹をお互いに謙遜を身につけなさいと進めてくれました。そのために人を自分より勝っていると考えて仕えていきなさいって、社会的な地位等に関係なくそのように人々に対しては接するんだ。また自分の利益ではなくて他の人の利益を考え、彼らのために使えること、そういう使える機会を求めながら歩んでいきなさいということをペテロは教えてくれました。四つ目に、彼は神に対してへりくだることを全ての人に命じました。神の前にへりくだる、すなわち神様を神様としてふさわしく崇めることが必要であるって。そのために我々は神を正しく知ることが必要であるし、また同時に自分を正しく知ることが必要であります。そして我々が神の前に本当にへりくだったならば、我々は全ての思い煩いを彼に委ねるようになるって。全ての思い煩いを彼に委ねるというのは彼を信頼しているからです。我々に与えられた特権を理解しているからです。自分で一生懸命思い煩うことができます。でもそこで私たちが学ぶことは、そこに解決がないことです。それをちゃんと知ってらっしゃる神様は、だから私に全ての思い煩いを委ねなさいとおっしゃった。それを喜んでするのは、主がどんなお方であるかということをよく知ってるからです。そして自分の愚かさを、弱さを知ってるからです。神様はあなたのことをいつも心配してるんだって。あなたのことをいつも配慮し、考慮し、愛情と思いやりにあふれた不眠の世話をいつもしてくださってる。そんな神様なんだって。だから、すべてのことをこの方に委ねて歩んでいきなさいと彼は教えてくれたわけです。今日5番目のことを我々はこの8節に見るわけです。5つ目の命令です。それは、身を慎みなさいと。身を慎むことが8節に記されています。身を慎み、目を覚ましていなさいって。もうこの身を慎むという言葉の意味は、もうこれまでに見てまいりました。それは落ち着いてぐらつかないこと、しっかりとした自制心を持って生きることであると。ペテロはもうこれまでに私たちにそのことを教え続けてくれています。つまり彼が言いたかったことっていうのは、人を惑わす者に惑わされることなく、常に正しい判断力を持って選択するようにということを言いたかったわけです。私たちを惑わすものは私たちの周りに溢れています。この世的な考えも、価値観も、生き方も、いろんなことを持って私たちの心を惑わします。いいです。どんな時でも我々に神様が望んでおられることっていうのは、その状況、状況において、何をなすことが神の前に正しく、何をなすことが神に喜ばれるのかと考えて、それを選択していくこと。それが神様が望んでおられることです。で、それができるのは、あなたの信仰が成長しているからです。霊的な人々っていうのはそれができるんです。状況に飲まれないんです。どんな時でも神の前に 喜ばれること、御心は何であるかを考えてそれを正しく選択できる人々、そのような人物に、そのような信仰者に変えられていくことを神は望んでらっしゃる。そしてそのようなものにあなたを変えていってくださる、私を変えていってくださる。そのためにも私たちは身を慎むことを学ぶことが必要です。いつも何が神様に喜ばれるのかを考えてそれをなすことです。ペテロはこの第一の手紙の1章の13節にも、4章の7節のところにも、この身を慎むということを記しています。1章の13節には、心を引き締め身を慎みなさいと言いましたし、今皆さんが開けてくださっている4章の7節、同じページですけれども、そこを見てみますと、万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさいと記されています。特にこの4章の7節を見てみますと、万物の終わりが近づいて、世の終わりが近い、神様が戻ってこられる日、人類を裁くために来られる日が近い。確かにそれは事実です。その事実を聞いたときに、人々はどうしましょうと言って極端な行動に出てしまった。その例がテサロニケの教会でした。そこでペテロはそういったことも知った上で、だから終わりは近いんだけれども、だからこそ私たちはしっかりとその中で神様に喜ばれることが何であるかを考えて、そのような生き方を継続するようにと進めてくれているわけです。6つ目の命令、それはこの目を覚ましていなさいという命令です。8節のところに出てきます。目を覚ましていなさいって。油断なく注意していなさいということです。罪の誘惑に対して、油断してはならないというんです。というのは、そういった誘惑が私たちの周りには溢れているからです。そのことを我々はこれから見ていくわけですけれども、しかし、先ほどもお話したように、1章の13節もそうでした。4章の7節でも、心を整えることと身を慎むことと、このように2つの動詞が並んで記されています。8章、5章の8節を見ても、身を慎み、目を覚ましていなさいと、同じように記されています。これまで見たように、ペテロがここで言わんとしていることは、今すぐに行動を起こすようにということを望んでこのように記しているんです。考えるだけじゃない、そのようにいつも思っていなさいじゃない、今すぐそのような行動を起こしなさいということをペテロは読者たちに望んだわけです。今も誘惑があるんだから、今も私たちの周りにはその罠が仕掛けられているんだから、だから今すぐに私たちは身を慎んで、目を覚まして、何が神の前に正しいのかを判断しながら、そういった誘惑に打ち勝っていくようにということをペテロは言わんとしているんです。これがペテロがここで言わんとしていることです。そして、このような命令を再びここでペテロが与えている理由が、八節の後半に記されているんです。なんで我々が身を慎むことが必要なのか、目を覚ましていることが必要なのか、用心した生き方を今すぐに始めていくことが必要なのか、その理由はこのように記されています。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。ここに理由が記されています。このような生き方を今すぐする、その理由がここに教えられています。ペテロが言うことはね、敵がいるんですよ、敵の存在をまず教えるんです。あなた方の敵である悪魔がと記されていました。悪魔、我々がよく耳にするサタンの話です。旧約聖書のヘブライ語ではサタンと記します。そのサタン、この悪魔、その存在を明確にこの聖書は私たちに教えてくれているんです。彼は被造物でありながら、自分自身を創造主に勝る神としました。神だけがお受けになるその崇拝を自分が受けようとして、神に対して罪を犯した存在です。ですから彼は創造主なる誠の神様に逆らい続けているわけです。 彼は清さにも正義にも正しさにも御心にも逆らい続ける存在です。かつてパウロは クリスチャンたちのことを、あなたたちはかつては神の敵であったと呼んだことがありました。ローマ人の手紙の5章の中で、もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことですって10節で話してました。ローマ書の5章の10節のところでパウロが、今は確かにこのキリストによって救いに預かっているけれども、かつてのあなたたちは神の敵であったと、救われる前の状態を指しているわけです。で、皆さん、我々はみんな例外なく神の敵として生まれてきています。神に逆らう者として生まれてきています。なぜなら私たちは神の敵である悪魔を信じ、その悪魔に従ってきたからです。悪魔が神の敵です。そして彼に従ってきたゆえに私たちも神の敵であったと御言葉が私たちに教えてくれている。しかし今、この救いに預かった今、罪許された今、このクリスチャンとなった今、今度は私たちの敵は神ではなくてサタンなんだと、そのことをペテロはここで私たちにもう一度教えるわけです。あなたや私には敵がいます。大変な敵です。強力な敵です。その知恵においても力においても我々は到底及ぶことがない。そのような力を持った敵が存在するんだということをまずペテロは私たちに教えるんです。この敵の存在を知るということは大切です。同時にこの敵がどんなことを望んでいるのか、その敵の願望を知ることも必要です。この御言葉を見ていただきますと、彼は食い尽くすべきものと、つまり彼は自分の敵を食い尽くそうとしている。それが彼の望みなんです。吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っているんだ。さて、この食い尽くすべきものという、この食い尽くすという言葉、いろんな意味に訳されています。その中の一つは新約聖書のヘブル書の11章の29節を見てみますと、ちょうどイスラエルの民があのエジプトの奴隷であった頃、そこを神様は解放させてくださって、彼らがエジプトを出て、そして約束の地に向かってきた時に紅海を渡りましたでしょ。神様は紅海の淵に立った時に、神はその紅海を真っ二つに裂いてくださって、その乾いた地をイスラエルの民が渡っていった。でその後追っかけてきたエジプトの軍隊が同じようにしようとしたらどうなりました。あれ、波が、その海が元に戻って、彼らはその波に、海に飲み込まれてしまった。この飲み込まれてしまったと記されている言葉が、ここで言うこの食い尽くすという言葉と同じ言葉なんです。またこの食い尽くすという言葉には、飲み尽くすという意味があるところから、ヘブライ語をギリシャ語に翻訳した70人訳では、この動詞を、あの大きな魚がヨナを飲み込んだ、あの飲み込んだというふうに、そんなふうに訳しもしています。ですからこの食い尽くすという言葉を見たときに、飲み尽くすとか飲み込んでしまうとか、明らかにこれは死と関連しています、ね、ですからここで悪魔の敵というのは、これは明らかに悪魔を、サタンを信じて彼に従う者を指しているのではないことは明らかです。だって自分の味方をサタンは殺そうとするはずがないんです。じゃあ攻撃の対象は誰かっていうと、サタンの敵です。本当のクリスチャンたちです。イエス・キリストを信じ罪許された人々です。しかも、主イエスを愛し、主イエスに忠実に従おうとしている人々に対して、サタンは攻撃しようとするんです。 ですからあなたが神様の前に忠実に生きていこうとする、そのあなたはターゲットです。サタンが望んでいることはあなたをただ苦しめるだけじゃない。あなたを飲み込むことです。あなたを殺してしまおうとするんです。しかし我々がここで勘違いしてはならないのは、この殺してしまうというのは我々をサタンは懲らしめて苦しめて、そして我々の救いを我々から奪ってしまう。そんな話をしているんじゃありません。神様が救ってくださったなら、その救いはあなたや私に永遠に与えられたものです。何者も我々からこの救いを奪うことはできません。じゃあここで言われていることは何か。あなたからその救いを奪うことでないとしたら、一体何を言っているのか。これはね、皆さんね、その信仰が活動できなくしようとするんです。つまり、その信者の証を台無しにしようとする、そういう働きをサタンはしようとするんです。あなたが神様に仕え、神の栄光を表したら困るんです。厄介者なんです。サタンにとっては。だからあなたが弱るように、あなたが神様の証をしないように、神様の素晴らしさを証しないように、彼は働こうとするんです。それは真剣に彼はそれを成していることを、ペテロは、吠えたける獅子のように、探し求めていると書いています。想像つきますでしょ？空腹のライオンが、うなり声を上げながら、獲物を探している様子。その様子をペテロはここで描写するんです。そのように、もう、餌がないか、そのような真剣な思いで、必死な思いで、このライオンが獲物を探している。そんなように、サタンは、クリスチャンであるあなたを弱らせようと。そんな獲物がいないかと探し回ってるんだって。だから私たちは気をつけていないといけないんです。気をつけていないと大きな影響を受けます。ペテロはそのことをよく知ってました。彼はサタンの巧妙さをよく知ってました。こんな出来事がイエス様とペテロの間にありました。覚えてらっしゃるでしょ？あなた方は私のことを誰だと思いますかとイエス様が質問なさったときに、ペテロが真っ先に言いました。あなたは生ける神の子キリストです。その答えは正しかったです。ペテロは正しかった。その話をしたすぐ後、今度イエス様は、これから私は人々のために十字架にかかって死ぬんだということをお話になったときに、ペテロはイエスを自分のところに呼んで、イエス様、そんなことがあってはなりませんって、いさめ始めました。その時に、イエスがペテロに対してこうおっしゃった。下がれ、サタン。あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思ってるって。マタイの16章の23節のところにそのことが記されている。さっき、イエス様、あなたこそが神の御子、キリストですと宣言したそのペテロは、その次の瞬間に、サタンに用いられているんです。それほどサタンは巧妙に人々のうちに働くし、あなたのうちにもそのように働くんです。そのことをペテロは知ってるから、だから気をつけろと、読者たちに、そして今の私たちにも語るんです。この8節の御言葉を終えて9節に進む前に、この8節の最後の歩き回っていますという言葉をちょっと見てください。非常に面白い言葉です。サタンは歩き回ってるって。覚えてらっしゃいます？皆さん、神とサタンの会話が呼ぶ記の一章に出てきます、ね、その時に主はサタンにこんなことを言われます。お前はどこから来たのかって。その時にサタンが何て答えたか覚えていらっしゃいます？その時に彼はこう言うんです。地を行き巡り、そこを歩き回ってきましたって。これ、ヨブ記の一章の七節のところに出てきます。ヨブ記の一章の七節に出てくるんですが、地を行き巡り、そこを歩き回ってきたって。こんな風にサタンが答えているんです。で、この地を歩くっていう言葉。これは旧約聖書のいくつかの御言葉を見た時に、その地を支配するという意味を象徴的に表した言葉なんです。そうすると、ヨブ記を見ても、そしてこのペテロの五章の八節を見ても、サタンが歩き回ってる。 サタンは地を行き巡ってそこを歩き回ってきた。つまりこの世というものは誰が支配しているのかを教えているんです。サタンだって言っているんです。この世界を支配しているのはサタンなんです。神様がそれをお許しになったんです。だからヨハネはヨハネ第一の手紙の5章でこう言うんです。私たちは神からのものであり、聞いてください、全世界は悪いものの支配下にあることを知っていますって。全世界は悪いものの支配下にあるって言うんです。誰がこの世界を治めているのか、サタンだと教えているんです。ヨハネ第一の手紙の5章の19節です。5章の19節。だから私たちはこの世の価値観であったり生き方であったり、そういうものに惑わされてはならないんです。だってこの世を支配しているものっていうのは誰か明らかだからです。皆さん、私たちがいろんな映画が映画館で上映されてますけれども、どの映画が我々の信仰を本当に励まし強めてくれます？この世のどんな音楽が私たちの心を本当に励まし、主に対する愛を燃え上がらせてくれます？どんな本が私たちの心を励ましてくれます？神様を知らず神の敵として歩んでいる世の中が私たちにもたらすのは、神様に対する思いを強めるんではなくて、かえってその反対です。そのような中に今我々生きているんです。知らず知らずのうちに私たちはそういったものにいつの間にか影響されて、そういうこの世的な生き方が、自分にもっと素晴らしい喜びや幸せをもたらすかのように勘違いしてしまう。これから私たちはサタンのその戦略というのを見ていきます。どんなふうにサタンは人々に働くのか。ペテロは非常にこのサタンの力というものを知っていたゆえに警告しています。この世界はサタンが支配しているんです。そして知らず知らずのうちに、皆さんが知らずのうちに、そのサタンは皆さんのうちに働いていくんです。サタンの戦略。サタンっていう呼び名を先ほどから繰り返しています。悪魔って。でもそれ以外にサタンの名前が聖書の中にいくつか出てきます。代表的な3つを挙げるとしたら、1つは、サタンは誘惑者だと聖書が言います。誘惑者。テサロニケ第一の手紙の3章の5節のところにそんな風に出てきます。テサロニケ第一の3章の5節のところに、サタンは誘惑者です。人々を誘惑するものです。二つ目に、彼は偽り者であり、偽りの父であると書いています。ヨハネの8章、44節のところに。ヨハネの福音書の8章の44節に、サタンは偽り者であり、偽りの父であるって。嘘つきなんです。三つ目に、彼の名前は惑わす者と呼ばれています。惑わす者。黙示録の12章の9節のところにそのことが出ています。黙示録の12章の9節のところに。さあ、こういうサタン、誘惑し、嘘つきであり、人々を惑わす者。このサタンがクリスチャンのうちにどんなふうに働いていくのか。彼は2つのことを我々クリスチャンのうちになそうとします。いいです。一つ目は、我々クリスチャンが御言葉に逆らうようにと働きかけます。神様の御言葉に逆らうように、それに反する考え方を私たちのうちに植え付けようとするんです。いくつかのケースを今から見ていきます。一つ目は、人類最初の罪です。アダムとエバの罪です。創世記の3章のところをお開きください。創世記の3章。創世記の3章の1節をご覧いただきますと、さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方はその野どんな木からも 食べてはならないと神は本当に言われたのですか。いいです。サタンの誘惑のそのステップ1、最初に何を彼がするかというと、神様の御言葉に対して疑問を投げかけるんです。本当に神様そんなこと言ったの？って言うんです。よく皆さんの生活を振り返ってみてください。そんな誘惑を経験したこともきっと終わりだと思います。本当にそんなことを聖書教えてんの？って。本当にそんなことを教会で教えてんの？って。なんかそんなことを聞かれてしまうと、いや確かそうだったと思うよと、そういう話を聞いたよとか、そうこうしているうちにだんだんだんだん私たちは御言葉から離れてしまって悪魔の思うつぼにはまってしまうわけです。いろんなことが誘惑としてありますけれども、例えばよく我々が聞いたりするのは、本当に聖書ってクリスチャンがクリスチャンと結婚することを教えてるの？さあなんて言い始めると、見事にその次のステップに物事が進んでいきます。今度ステップ2、サタンはどんなふうに働くか。次は神様の御言葉を否定するんです。見てくださいませ。これ4節。そこで蛇は女に言うんです。あなた方は決して死にませんって。神様のお言葉がそんなことを教えていませんでしょ。その木の実を取って食べるときあなたは必ず死ぬとおっしゃったんです。ところがサタンが言ったのは、決してあなたは死なないって言うんです。神様のお言葉を否定するんです。さっきの話のように、本当にそういうふうに結婚について聖書教えてんの？そうそう、サタンはこう言うんです。大丈夫、大丈夫って。大丈夫。そしてそれを受け入れてしまうと、次のステップ、ステップ3番目に移っていくんです。5節に出てくるんです。今度は神様の御言葉の代わりに、サタンは嘘を教え始めるんです。見てくださいね、5節。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知ってるんです。嘘でしょ、これ。嘘を教え始めるんです。つまり、結婚に関しても、いいのいいのって。神様どんな罪でも許してくださるし。ね、ひょっとしたら、実はあなたがいろんな罪を犯してきたから神様あなたを苦しめようと、懲らしめようとして、だから今の状況に置いてるんだ。ね、神様はあなたが幸せになるのを望んでないのよ。だからいいの。あなたが望んでることをやれば、あなたはその心を喜びで満たすことができるんだ。いろんな形の誘惑があります。しかしそうやってサタンは私たちに神様のおっしゃった御言葉に対して疑問を抱かせて、そしてその御言葉を否定して、そして彼は嘘を教え始めるんです。サタンは全然違うことを言うんじゃないんです。全然違うことを言ったら我々明らかにそれは偽りだってわかるから。見事に彼は非常によく似た話をすることで我々を巧みに御言葉から彼の勝手な考えと人々を誘惑していくんです。異端と名のつくものがいっぱいあります。彼らは巧妙に真理から人々を遠ざけようとします。私はある集会にもう70年の初めの頃です。梅田の駅前で誘われて行ってみました。中之島の公会堂の大きなスクリーンに聖書の言葉が映し出されて、こう言うんです。皆さんはこの御言葉をこういうふうに解釈してたでしょうと。実は違います。こういう意味なんですって説明をするんです。そうすると分かんない人たちは、なるほどなと思って、いつの間にか知らないうちに、全然違う人間の作った宗教の教えにはまっていきます。それは統一教会でした。見事でした。彼らは聖書を使います。 我々の周りでそういう異端と名のつくものは見事に聖書を使うじゃないですか。聖書の勉強しましょうと言うじゃないですか。でも見事に話を聞いていると聖書じゃない。人間の作ったものを聖書として人間の教えを教え始める。騙すには真理にできるだけ近ければ騙されやすいんです。サタンはそうやってこのエヴァを誘惑しました。そして彼女はその誘惑に負けるんです。こういう方法でサタンが働くんです。神の言葉よりもっと良い知らせがここにあるんだって。そうして人々を彼の教えの虜にしてしまう。そのことがここに記されています。新約聖書見てください。今度は、使徒の働き。五章の中に、あのアナニアとサッピラの話が出てきます。二人のクリスチャンの話です。彼らは何をしたのか、皆さんよく存じのように、自分たちの土地を売るわけです。そして、その売ったお金を使徒たちのところに持ってくるんです。そういう話ですね。ところが3節をご覧いただきますと、そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。アナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が絶えた。そしてこれを聞いたすべての人に非常な恐れが生じた。その後に、この、サッピラの話も出てくるわけです。さあ、何が問題だったのか。いいです。この三節のところに、サタンに心を奪われたというふうに記されています。この言葉というのは、どうしてサタンがあなたの心を満たしたのかとペテロが言ったんです。つまりね、皆さん、この行為は彼の心がサタンに支配されていたゆえになされた行為だったんです。アナニアもサッピラもなんで土地を売ったのにもかかわらず、そのお金を持ってきたってすごい犠牲的な行為を行ったんです。しかし彼らはある一部を自分のために隠しておいたでしょ。そして彼らはこれが全部ですと言ったんです。彼らが求めたのは何かです。彼らが求めたのは人々からの称賛なんです。彼らはこんな犠牲を神のために支払ったんだっていうことを見せびらかすことによって人々からの称賛を得ようとした。そして自分たちのためにちょっと残しておこうとしたんです。彼らは人から自分たちが霊的な存在であるということをそういうふうに見られたかったんです。人に見せるための行為だったんです。しかもそのような行為に至らせたのは実はその前にサタンが彼らの心の中に働き始めたんです。そしてこのような行為に至らせてしまったんです。あのパリサイ人たちのことを思い出しません？皆さん。外側は立派でした。いかにも宗教的な神様を敬っている人々のような振る舞いをしていました。しかし心の中は問題でした。だからイエス様は常にそのことを指摘された。アナニアとサッピラの問題は、見かけは霊的だった。しかし心が問題だった。心はサタンに支配されたんです。彼らの考えてたことは神様からの称賛よりも人々からの称賛だったんです。こうして、このような素晴らしい信仰者の中にも、サタンは見事に働いて、そして、この誘惑によって、彼らを罪に陥れてしまったんです。もう一箇所、コリント第二の手紙を見てください。今度はコリント教会の中で起こった様々な問題です。まず、コリント第二の手紙の11章のところ、327ページのところをお開きください。もうすでに私たちは創世記の3章のところで見てきたように悪魔は巧妙にエヴァに対して働き誘惑をしました。コリント第2の手紙の11章の3節のところでパウロはそのことをこう言います。 しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配しています。サタンはエヴァに働いたように、私たちの心に働くというんです。あなたの心に働くんです。あなたの思いを惑わすんです。そしてあなたが神様の前に喜ばれない行為に至るようにとあなたの心に働きかけてきます。1ページめくっていただいて12章の7節を見てみますと、このサタンの2つ目の働きが出てきます。7節に、またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。サタンは肉体的な病をもたらすこともできます。すべての病気がサタンから来たものであるとは言えません。しかし神の許可のもとでそのような病気を与えることがあります。あるときは神様は死をクリスチャンにもたらすこともあります。しかしここでパウロが言うように、サタンがそのような、おそらく何かの病気をパウロの生涯にもたらした。それもサタンの技であるというわけです。そういったこともサタンは神の許可の上でなすことができるわけです。三つ目。コリント第二の手紙の今度4章に戻っていただきたいんですが、信者ばかりでなくてサタンは救われていない人々のうちにも働いています。ちょっとそれだけを付け加えておきたいと思います。コリント第二の手紙の4章を見ていただきますと、4章の4節に、その場合この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かさないようにしているんだ。こんな働きをサタンはするんです。つまりクリスチャンたちに対する今、攻撃を見てきました。イエス様を信じておられない人々のうちにも働いて、彼らが間違ってもイエス様を信じて罪の許しを受けないようにと騙し続けるんです。この救いの素晴らしさというものを教えようとしない。だって救われたら大変ですから。自分が行く運命である地獄に道連れにしようとしていた一人がまた天国に行ってしまう。そんなこと許されないと彼は思うゆえに、神様を信じておられない、イエス様を信じて罪許されておられない人たちのうちに働いて、彼らがその救いに至らないようにと騙し続けていくわけです。こういう働きをすることも、この御言葉が教えます。もう一箇所皆さんと一緒に見たいのは、4番目。もう1ページ戻っていただいて、コリント第2の2章のところなんです。サタンがクリスチャンたちのうちになす技。心を惑わすこと。病をもたらすこと。そしてクリスチャンに対して三つ目になるわけですけれども、二章の十節のところ、そして十一節のところを見ていただきたいと思います。十節に、もしあなた方が人を許すなら、私もその人を許します。私が何かを許したのなら、私に許したことはあなた方のために、キリストの御前で許したのです。これは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。こんなふうに記されます。何の話をパウロがしているのか。この2章のところでパウロが話をしているのは、回帰の話です。回帰の話です。教会の中で兄弟、姉妹が罪を犯したらどうするか。その人が罪を悔い改めるように、その罪を明らかにします。ね、回帰というのは、主への従順に関するテストです。人間的にはやりたくない。しかし神様がそうおっしゃっている以上、我々はその御言葉に従うことです。というのは、罪というものは、その周りの人々だけじゃない。神様ご自身を悲しませるものだからです。パウロがここで言わんとしていることは、その回帰をしなさいという話じゃない。回帰の目的は、その罪を犯した人がその罪を悔い改めて、神様のところに立ち返ってくることです。それが回帰の目的です。その話をここでしてるんです。パウロが言ってることは、ある兄弟が、パウロに対して、教会に対して罪を犯した。しかし彼がその罪を悔い改めた。 じゃあその時に何をしなきゃいけないかっていうのが先ほど読みした10節で11節に出てくるんです。つまり許しを与えなさいって言うんです。その人が罪を悔い改めたら許してあげなさいって。もしあなたが罪を許してあげないならば、11節にあるようにサタンの策略に陥ってしまうって言うんです。なぜかわかりますでしょ？サタンというのはクリスチャンのうちに働いて罪を我々は悲しいけど犯すじゃないですか。クリスチャンが罪を犯したらどうするかっていうと、我々クリスチャンの良心に絶望を植え付けていくんです。あなたの罪はもう許されないよという絶望です。ね。どれだけ多くのクリスチャンがこれで悩んでるからです。イエス？あなたのすべての罪を負ってイエス様は十字架でもうすでに死んでくださった。あなたのすべての罪は許されるんです。しかしそれは分かっていながら私たちが日々犯す罪に関して神様許してください。神様許してくださいと言い続けるときに、この罪はもう許されない。こんなに罪を犯す私を神様もきっと許してくださるに違いない。許してくださらないに違いない。そう思っていくうちに、だんだんだんだん自分自身は、その罪の重荷に潰されていきます。ね、皆さん、我々が覚えなきゃいけないのは、これは見事に悪魔の策略なんです。だからパウロは言ったんです。もしあなたが罪を許してくれと言っているにもかかわらず許さなければ、やってることはサタンと同じだと言っているんです。そういうことをしてサタンはクリスチャンたちを苦しめようとするんだから。あなたのしていることはそれと変わらない。だからそういったことをしてはならない。罪を悔い改めるなら必ずそれを許してあげなさい。そのことをパウロはこの2章の中で教えているんです。サタンは罪の許しが与えられないという偽りでもって信者を苦しめます。信者を追い込んでいきます。もう自分はダメなんだ。自分はもう許されることがないんだって。この嘘に対して私たちは、しっかりと、御言葉に立たなきゃいけない。サタンというのはね、皆さんね、さっきも黙示録の12章を開けましたけれども、次の12章の10節のところでこうあるんです。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。こんな風に黙示録の12章の10節の中で教えられているんです。サタンがいつも何をしているのか聖書を教えてくれているんです。聖書はサタンが毎日、日夜、休むことなく、クリスチャンを神の前で訴えているんです。さっき見てきたように、ね、クリスチャンを誘惑してクリスチャンが罪を犯すように働いていきます。もちろん我々が犯すすべての罪はサタンのせいではありません。我々の罪がそのような罪を生み出すんです。しかし間違いなくサタンは私たちが証を失っていくように、私たちのうちに働いて、我々が信仰的に弱るようにと働きます。そして我々が罪を犯すそのプロセスを、過程を我々今見てきたわけです。そして我々が罪を犯したものならば、今度はサタンが何をするか神の前でその人を訴えるんです。あなたを訴えるんです。神様見てください、この人。こんな罪を犯してるじゃないですか。こうしてサタンは我々を罪に誘惑するだけでない。罪を犯した時に神の前で我々を訴えるって言うんです。もしあなたが今、ひょっとしたら自分のもう罪は許されないんじゃないかと思ってらっしゃったら、その、サタンの誘惑から目を覚ますことが必要です。あなたの罪を神様は何度でも許し続けてくださる。さて、我々は今、サタンの誘惑というものを見たときに、サタンは私たちが御言葉というものに反するように、御言葉に逆らうようにと仕向けるんだということを見てきました。そのサタンはね、我々が、皆さんが御言葉に逆らうようにそのような歩みをするようにと働くだけじゃない。今度は神様の御心に逆らうようにと、御心に逆らった生き方をするようにと働くんです。今まで見てきたエヴァも、そしてアナニアもサッピラもそうでした。サタンは彼らの心に働いた。そして彼らはそのような行動へと至っていったんです。わかります皆さん。サタンはあなたの心に働きます。そして、あなたが実際に神の御心に逆らう生き方をするようにと、 働き続けていくんです。誘惑であるサタン、偽り者であるサタン、惑わす者であるサタン、このサタンはクリスチャンのうちに働こうとしています。そしてあなたが御言葉に逆らうようにと誘惑し、御心に逆らうようにと働き続けます。そしてね、皆さん、もしあなたがそのような誘惑を受けてしまっているなら、それはあなたの信仰に顕著に現れます。イエス、あなたがサタンの誘惑を受けてしまっている、その特徴というのはね、3つ挙げることができます。1つは、主に仕える喜びを失ってしまっています。もうこのような生き方と同じような生き方をしてても別に俺に対して罪の思いが出てこない。神様に仕えていく、神様を礼拝していく、それに対する喜びを失います。もしあなたが今その状態にいるならば、もう一度あなたの信仰を吟味することです。二つ目はあなたが証の力を失います。だってあなたの生き方はこの世とあんまり変わらないからです。そうすると、人々はあなたのうちにキリストを見えない。そして3つ目に、教会全体に悪い影響を与えるんです。教会全体の証が弱まっていくんです。さて、このような誘惑が現実にあるんだということを教えたペテロ、もう一度ペテロ第一の手紙の5章に戻っていただくと、9節のところに7番目の命令が出てきます。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。立ち向かいなさいというのが第7番目の命令です。サタンの誘惑に対して、そのような誘惑に対して勝利することができるんです。どうしたら私たちはこのサタンに対して勝利することができるのか。このまず悪魔に立ち向かいなさいとあります。立ち向かうっていうのは反対っていうのと立たせるという言葉が合成してできた言葉です。我々はサタンという敵が存在していることを知りました。我々は彼がどんなふうに誘惑するのかを知りました。だから私たちがしなきゃいけないのは断固としてそのサタンの誘惑に屈しないという。その決心です。もういいわ、負けてもと。ではなくて、私はこの敵に対して敗北宣言しないって。どうしたらいいのか。この9節のところにこうあります。固く信仰に立ってと。いいです。これが勝利のための条件です。固く信仰に立ちなさいって言うんです。つまり、今まで見てきたように、あのエヴァの時もそうでした。御言葉に対して疑問を投げかけてくるときに、我々がしなきゃいけないのは、じゃあ御言葉が何を言ってるかをしっかり見たらいいんです。エヴァだってそれできたんです。本当に神様そういうことをおっしゃったのか、それを確認することができた。私たちも御言葉に照らし合わせてみて、神様が何をおっしゃってるのかっていうのをしっかり見ることです。いいです。そのことによって我々はそういった誘惑に対して勝利していくことができるんです。我々を勝利に導くのは何か、この神様のお言葉です。神様がどうおっしゃっているかです。ヨハネ第一の手紙の5章の中でこういうふうにヨハネが言います。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。イエス、我々イエスキリストを信じた者はもう勝利者だと神様おっしゃってる。勝利者だって。だったら我々は勝利者と生きていく、勝利者として生きていくことができるんです。誘惑に対して私たちを守ってくれるのは神様のお言葉です。サタンの攻撃はこの御言葉に対して疑問を投げかけるんです。本当に神様そう言ったのか。 じゃあ神が何とおっしゃったのかを見ることです。そしてヤコブの手紙の中でヤコブはこう言います。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますって。我々に必要なのは御言葉にしっかり立ち、この神様に従い続けていくことです。その時に私たちはこの悪魔に神によって勝利していくんです。そこなんです皆さん、私たちに必要なその勝利の方程式ってもうここに書いてある。御言葉をしっかりと見て御言葉に立つことであり、神様のお言葉に従っていくことです。その時に我々は勝利するんです。この戦いというのはこの中のごく一部の人だけに与えられたものではありません。この戦いは我々クリスチャンである一人一人が経験するものです。だからみんなが必要なんです。こうして教会に私たちが集まるというのは何かって、我々はお互いがこのような危険にさらされていることを知っているわけですから、お互いのために祈っていくんです。御言葉を持って励ましていくんです。そして我々が一つになって勝利ある生活を持ってキリストを明かしていくために、あなたは勝利者です。イエス・キリストは完全とその死からよみがえって悪魔の力を打ち破ってくださった。この一週間どうぞそれぞれのところで勝利者として神の助けによって歩んでください。そして我々がどこにあったって、この神様こそがサタンに打ち勝たれた勝利の生ける神であること明かしていくこと、それが私たちの大きな責任です。死なる神様、今日もこうして私たちが共に御言葉を学ぶことを許され心から感謝をいたします。私たちの敵は私たちの力ではどうすることもできないほど力に知恵にあふれたものです。しかし私たちにはあなたがいてくださいます。その悪魔にすでに勝利されたあなたが私たちの神であり、私たちの砦であります。どうぞ神様、どんな時にもあなたの助けを必要とする私たち、いつもあなたの力をいただきながら、助けをいただきながら、あなたの御言葉をしっかりと覚え、その御言葉に立ってあなたに従い続け、この素晴らしい勝利の主を明かしていくことができますように。どうぞお一人の一人一人の上にあなたが働き、あなたがそれぞれに素晴らしい見てを持って導きを与えくださるように、あなたを知らない魂にどうぞ救いを与えてください。そしてあなたを信じている者たちがよりあなたを愛する者へと変えられていきますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。